どうもこんばんは、渋谷の体育会フィラリオです。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もレギュラーの MVP プレジャパン大宮さん、ワウワウ太田慎也さん、そして準レギュラーパラ特急広報の立石伊予太良二さんとお届けします。お三方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
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 いやー、準レギュラーが本当に準レギュラーっぽい感じでご出演いただいていてありがとうございます。
こちらこそです。
お忙しいところありがとうございます。
すいません、しゃべりたい時だけ出ますみたいに言っちゃった、すいません。
実はですね、前回出ていただいた時にこういう話がしたいっていうのがあったんですけど、それ以上にこうモルックの話をずっと終始していただいてしまって、気づけば全くその話ができずに、あっという間に2週分終わってしまったというところで、改めて、今回パラ卓球としてお話をいただけるということ。
今日話せると思われても大間違いだっけ。思い知っていただく必要があるなと思って。
いや、そうですね、ちょっと若干前回先週な、はい、なんか北海道の話僕ちょっと聞けなかったなみたいな、その話を深掘りして今週も話せない的な
感じ。それはあと2ヶ月ぐらい引っ張れますよ。
ちょっと待ってください。そういえばアートの人ですよね、伊予太さん。そう、大見さんがその北竜町の、はい、ラボの館長に、ちょっと私の説明を興味さんに当てると思います
。北海道の北竜町、札幌から旭川行く途中にある北竜町っていう小さな小さな1500人しかいない町でもラボの館長になるんですよ。です
ごい、
10歳から18歳の子たちがそのクリエイティブな道具をもう使い放題で使える、移住したらね、
はい、
移住したくなってきたでしょっていうところの館長になるっていうのを発表しました。
はい、
なので北竜町に来てください。
はい、なんかアートでご協力できることあれば何でも、うん、
いい
もちろんアートじゃなくてスポーツでも、
あ、そうです、
ね、なんで館長にやっぱりパラファニチャーを買ってもらって、いろんなね認識と皆さんとね、
フリーいいかも、早い
いいかも、いいかも、
オフィステーブルなので
本当ですね。
はい、
言っときます
、はい、
提案してきます、町の会議で。
あ、でもね、パラファニチャー一緒に作ってくれたビルドさんっていう会社がすっごく面白くて、建築を民主化するって言って、木の全部パーツだけを全部作って、それで町の人たちが組み立てれるっていう建築を作っていて、それをね、いろいろ子どもたちのクリエイティブだったりとかっていうところで作ってるんですよ。
で、木は持ち込みできるんですか？
木はね、送るんですよ。
送っていいの？
はい、東京から送るか。
ああ、そういうことか。
全国にそこが持っているドイツ製の3D プリンターじゃなくて、と木をカットしていくやつ、
切削機だ。
それがそこが結構代理店なんですよ、そこの建築会社が。だから全国にそれを納品したところがあって、そこが協力会社となって、北海道にあれば北海道から送るとかができるので、結構その運搬費用も安くなり、でここね、金沢能登の復興支援で、社員さんの家族が被災して、でその家を、全壊した家を、それでその建築で作り直すって言って、みんなで町の人たちでそれを作り直して、本当に素晴らしい家を建て直したんですよ。でそれが復興の肝、その人たちもこの家を建て直すっていう、その過程が復興に向けたその心をどんどん作っていくっていうので、今ではその町の人たち のみんなが集まる公民館みたいな場所に自宅がなっていて、でそれで人とのコミュニケーションがより増えて、なんかこれはすごいいいプロジェクトだったっていうので結構取り上げられていました、ビルドさん。ビルドっていう、
いいですね、いいですね、うん、ちょっと具体的にまた相談するかもしれない。
はい、すぐおつなぎします。
すごい、そんな、ね、ビルドさんとパラ卓球がタッグを組んで、パラファーニチャーという、パラ卓球台という、もともとあれが2010 7年でしたっけ、16年、
18年に発表
した、18年に発表された、もうカンヌで賞も取ったという、そのパラ卓球選手の見ている世界をポジティブに体験できる視覚化した、卓球台というのを作ってらっしゃって、それがなんと卓球台を通り越して家具になったということで、
はい、
作る、ね、過程のお話も伺ってたんですが、とうとういろんなところに、渋谷区の中でも何か所かに置かれるようになって、今絶賛展開中ということで、改めて伊予田さんにどんな、状況かというのを伺えたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。このパラ卓球台、まず忘れてはいけないのは、パラ卓球台が初披露された時に平井さんにMC をしていただいたんですよね。
そう、はい、ありがとうございます。パラフェスという、はい、日本財団さんがね、はい、やられてるパラリンピックサポートセンターさんがやられていた、イベントで、新しい地図のお三方がパラスポーツを体験するという体験コーナーで、パラ卓球台で卓球の選手とパラ卓球の選手が戦うという、
そうですね、パラまで、はいはい、そのパラフェスっていうのが何度も行われてたんですけど、その年2018年のパラフェスは真剣勝負っていうのがテーマだったんですよ。でそれでメインステージの舞台で、音楽とパラスポーツの融合ということで、いろんなアーティストたちがライブをしながら、あとそのパラスポーツを真剣勝負を見せるっていうところで、オリンピック選手対パラリンピック選手の真剣勝負だったんですけれど、そのパラ卓球台を使うことによって、障害を表したエリアにオリンピック選手に入ってもらって、で普通のこれってぜひ皆さんパラ卓球協会のホームページからパラ卓球台を見てもらうと、今話してることが、この造形を見ていただきながらこれを聞いていただいたら嬉しいんですけど、その、卓球台って普通に四角じゃないですか、長方形で、ネットで半分に分かれてるんですけど、その半分をパラ卓球選手がどんな風にチャレンジしてるかっていうのを、卓球台の形を変えて造形で表す。なのでそのパラ卓球選手の障害を感じている、どんな風に感じているかっていうエリアにオリンピック選手が立つことによって、障害の体験ができるという。で例えば車椅子に座って体験をするじゃなくて、その台のエリアにいればもう五体満足のままで全力でチャレンジして、その障害に感じることができるっていうものなんですが、そういったパラ卓球台というものを開発して、全力でチャレンジしても難しい、でも面白いっていう体験をどんどんしていただいて、いろんなところで皆さんに見ていただいたり体験していただいたりしたんですけれど、やっぱりこれは、いわゆるデザインとか広告業界界隈では一回ちょっとバッとこう注目いただいたんですけど、実際それをやっぱり伝えていきたいオーディエンスに、どうやってこれをもっと広げて社会実装していったらいいんだろうっていう、次の課題にずっとこう向き合ってたんですけど、その中で家具としてオフィス家具、もしくは商業施設とかいろんなところに置けるようなおしゃれな家具にして、ファニチャーにしたら、これが卓球台としてだけじゃなくて、オフィスとしてもいろんなところで皆さんに使っていただけるようなものになるんじゃないかっていうところで、本当に紆余曲折いろんなところとお話をさせていただいたり、一度こうスタートして作り始めて試作も作ったけど、結局これ展開していくのは難しいといってある企業さんと組んだんですけど、それを一回なしになって、また新しく探していって、今このビルドさんと組むことになったということで、パラ卓球選手たちがこの挑戦する世界っていうのを可視化したのがパラ卓球台 でその思想と造形っていうのを受け継いで、こうファニチャーとして新しくまた作っていったっていうところですね。だから結構家具としてもかっこよく作りたいっていうのを何度も何度もやっていったんですけど、すごくいいものができたんじゃないかなと思ってます。パラ卓球台の足みたいなところもそうですし、このセンターライン、卓球台の白く入ってるセンターラインを、わざわざこの溝を掘っていただいて、アルミにしてすごくかっこよくしたりとか、
スタイリッシュ
で、
これをすごい、これを組み立てられるんですね。
これね、簡単に組み立てれるんですよ。もうロックレンジ一つあれば これ簡単に組み立てれるんです。で出来上がってからもどんな場所にも置ける。でそして台が空卓球台、そのネットを挟んで2つに分かれるので、いろんなこうテーブルの使い方ができるということ で今回はラインナップ2台作ったんですけど、1つがオーバルタイプといって、片方が丸くなっている八木選手の手が短い選手 のデザインで作ったパラ卓球台のファニチャーですね。でこれは円卓みたいにして使えるので、ネットの部分のこう丸くなってない、まあ、真っすぐな部分を壁にバンって壁付けして、でそこにモニターがあって、みんなで円卓みたいにして囲んで会議をするという、ちょっと変わった形の会議ができたりとか、
分けれるってことですね、丸と四角。
そうです。だから本当にテーブルとしてもすごく優れていますし、形としても面白いし、イベントとかするときにこれで卓球もできるという。でこれが
卓球もできるんですね。
もちろんです。バウンド の具合とかもちゃんと計算して、何度も何度も、やっぱりこう上に塗る塗装とかで卓球のボールがなかなかバウンドしにくかったりとか、引っかかりすぎて飛んでこないとか、そういうのもあったので、かなりこうやっぱり表面のヤスリがけとか仕上げとかもこだわっていただいて、同時に家具としてテーブルとして使ってもらうときにも大丈夫なように作ってます。はい、
でももう実際に渋谷区のいろんなところに置かれてるんですよね。
そうですね、この写真のところ、これ載っている、これは、渋谷区の今ですね4カ所に置いてるんですけど、一つは渋谷区スポーツセンター、でもう一つは本町コミュニティセンター、でもう一つは千駄ヶ谷コミュニティセンター、でもう一つは渋谷区東健康プラザというところで、結構ちゃんとエリアを分けて置かせていただいていて、渋谷区はこういったコミュニティセンターっていうのを今すごく力を入れて増やしてるんですね。子どもたちが学校が終わって集まれる場所であったりとか、休日にイベントをできる場所であったり、スポーツ大会ができる場所というところで、こういったところを今増やしてるんですけれど、そういったところにたくさん1台ずつ置かせていただいて、皆さんに体験してもらえるようにっていうふうに置いてます。
すごい。でも本当になんか家具としてもなんかこうシンプルでかっこいい机っていう感じだし、なんかいろんな使い方ができて楽しいですね。1台あると盛り上がりそうですね。
そうですね。だからまずはこれこういったコミュニティセンターのような共用施設に置いていくっていうところも、一つ自治体といろんな自治体とこう一緒できればいいなって思ってるのが一つなんですけど、やっぱりこうオフィスとか学校とかそういったところにどんどん今後広げていきたいなっていうふうに思ってます。
これはちなみにそのパラ卓球協会の事業としてやられてるっていうことなんですか？
そうですね、パラ卓球協会としてやっぱりこのどのスポーツ競技団体もやっぱり一番運営っていうところがすごく難しい、そのお金の面で経済的な面で、でどうしてもこう助成金だったりとかスポンサー様からのお金に依存してしまう、それはしょうがないんですけど、それはオリンピックでも一緒なんですけど、なんかその中でこう我々このパラ卓球協会としてパーパスとして挙げてるのは、やっぱり D&I だったりこうユニバーサル社会っていうものの、を作っていく一助となるという、その社会的責任として我々が何ができるのかっていったところを考えていった時に、こういったところの発信もそうなんですけれど、やっぱり少しずつその自立は多分最終的にはやっぱりスポンサー様だったり助成金とかいろんなものに頼っていくことは必ず必要になってくるんですけど、少しでもやっぱり自分たちで自走していくっていうところを作っていかなきゃいけないなっていうところもあって、なのでこれは概念とか理念を発信するっていうだけじゃなくて、実用的なオフィス家具にすることによってこれを販売していって、平井さん言っていただいたみたいに事業化をして、パラ卓球が自分たちでも例えば広報の部分の自分たちで発信していく分の予算は自分たちで作ろうとか、そういったところでパラ卓球の事業として作っていきました。
いやこれ前田さんに聞いてみたいけど、なかなかそのこう物を作ってそれをこう販売して事業ってあの、ね、イベントの時に T シャツとか、それこそ、ね、大海さんが前に作られてたチャームとか、そういったものはあったとしても、なかなかそのこれ定期的にってことですね、常設でというか常に買える状態にはなるってことですね。
そうですね、あの受注、うん、最初は受注生産にしていこうと思ってるんですけれど、うんうん、はい、まあ、ただやっぱりこれは事業化していくには受注生産にするとやっぱり原価高くなるんですよ。だからそこを、うん、例えば我々ちゃんと事業計画として年間何台売ろうっていうところの目標を決めて、でそうするとより具体化して、あの話が来たらじゃなくて自分たちでこう営業をかけていくことになりますよね。例えば自治体にこういうのやりませんかっていうメールとイベントと組み合わせでやっていくとか、でそうすると例えば10台を見込んで10台今年注文取るんで、あの10台まとめて作ってくださいって言えば原価がやっぱり少し下がるんですよね。で、まあ、あの金額が大きい分、少しといってもその 10% もしくは 15% 原価が下がるだけでもすごく大きくて、そこら辺もやっぱり実装していくために、まあ、あの事業として業界が取り組んでいくっていうことを今目標にしていて、そうするとやっぱりこの競技団体の中に経営能っていうのが入ってくる、経営、自分たちで経営していくっていう、あの概念が生まれてくるので、そうするとやっぱりスポンサーさんに対してのどういうことをしていかなきゃいけないかっていうこともよりみんなで考えることができますし、これまではやっぱり僕一人でこういった障害活動っていうのをやっていたんですけれど、やっぱり僕一人ではもう限界があるし、あの協会のみんなでそういったところを取り組んでいくっていう一つの、そういった意味でも、あのただ事業化をしたというよりは協会全体で成長していくっていうところの一つの施策でもあるという感じです。
去年の夏にあのみんなでジャパンオープンをお伺いしたじゃないですか。
はい。
あの時に置いてあったやつこれでしたっけ？
いや、あの時はですね、まだプロトタイプで。
そうですよね、ルックがちょっと違いますもんね、はい、あでもで造形は一緒なんですか？
造形はあのパラ卓球台と一緒で、ただ足とかも全然違います。足もちょっと組み込み式でやってたんですけど、どうしてもそれだと、ちょっと予算とかの問題も含めて調整してエイヤーでプロトタイプ作ったんですけど、
うん、あ、じゃあそこからここにこうまた進化されたってこと、
はい、進化したという。
なるほど、すごい。
パラ卓球という文脈じゃなくても面白いと思って買ってもらえる、もしくはかっこいいとか美しいと思って買ってもらう家具にしたかったので、まあ、そこはちょっとやっぱり原価すごく上がって販売価格も上がったんですけど、まあ、この大きさの、机だったらそれはその金額するよねっていうところで、まあ、納得してよし強気で頑張っていこうというところで今金額もおおよそ決まっております。
なんか質問してもいいですか？
はい、ぜひぜひ。
これを例えば具体的に買うとするじゃないですか、
はい、
まあ、学校とか、ね、とかにこういうの入れたらいいですよって、はい、私が営業さん、営業っていうか、会社にあげる林業を考えるときね
、はい、
あのこれを買いたいって私はすごく今思ってるんですけど、買う いものをこういう子どもたちに伝わるよねこういうのって言って買うけど、なんか継続した1年に1回パラ卓球でちょっと関わる機会とか、なんかそういうのがあったら、はい、すごくプラスアルファで推しを強くできるんですけど、なんかそういうの考え
て。もちろんです。あのやっぱり自治体との連携を取っていきたいっていうところもあるので、そこは我々 の会員、そのパラ卓球の選手たち、特にそのトップに出ていく選手たちも全国にやっぱりそれぞれ自分たちの母体でやっているので、その例えば北海道なら北海道の選手があのイベントとして稼働するとかっていうところももちろん考えています。でその中で選手たちと話をして、例えばこれが売り上げが上がって、その売り上げの何パーセントっていうのをそういったイベント費用にしておいて、それで、1台買っていただいたら1年に1回あのイベントに行くという、でそこの交通費パラ卓球が例えば持つとか、まあ、そこはあの自治体さんとの話し合いになっていくんですけど、何かしらそういったところでただ買ってもらうだけじゃなくて、やっぱりそれを伝えるそのスピーカーとしてのパラ卓球の選手たちとの連携っていうところも取れるように考えてます、
うん、あれですね、じゃあ自治体も声をかけやすくなるってことですよね。なんか急にパラアスリート来てっていう連絡ってしづらいけど、卓球台買ってるから、はい、あのパラ卓球さんに相談しようかみたいな関係性をっていけるきっかけになるってことですね。
はい、でまさにそれを今回あの 愛知県で行われるあのアジパラであの導入してもらったんですね。でこれはあの卓球は豊田市で開催されるので、今回は豊田市の豊田市役所の皆さんとご一緒していて、実際にこれ今豊田市に先週の日曜日にあの納品してきたんですけど、あのアジパラ100日前イベントっていうところと掛け合わせて、そのイベントのメインステージにこのパラ卓球台っていうのを使っていただいて、まあ、レンタルであの既存のパラ卓球台をレンタルでお貸しして、同時にこのパラファニチャーを入れていただいて、でそこでイベントプラスこのアジパラのレガシーとしてこの卓球台を豊田市に買っていただいて、実際に共有スペースに置いていただいて皆さんができるようにしていくという。でそこには愛知県出身 の, あの選手あの八木選手だったので、まあ、八木選手にイベントに参加していただきつつ、学校訪問っていうのもして、学校でもそういったパラ事業をやって、でイベントと学校事業と、それをレガシーとして残すっていうところで、あのそれをパッケージでやらせていただきました。
すごい、もう確かにレガシーを残すってなんかどういうことなのかみたいなのすごく話題になりましたけど、なんかすごくこのファニチャーっていう形だとまさにこう日常生活に溶け込む形でそのレガシーとして残っていくっていうものになる。でもそのパラ卓球台本物ほどはあの大変ではないというか、
はい、
まあ、使いやすいというか日常的に使っていいものっていうのはすごいいいですね。面白い。
なんか今小学校とかにも多目的ホールみたいなの結構作られていってるので、なんかそういったところにあの置いてもらうとかもいいかなとか思ったり、豊田市はその会場となるスカイホールトヨタというところにあの常設してくださるっていう話を今いただいています。
太田さんもワウワウで1台いかがですか？
本当に、いやワウワウにね、本当に嘘みたいな本当の話です。卓球台ケーブルあるんですよ。
ですが、
あのコロナの前だったんですけど、なんて言うんでしたっけ、会社の中にデスクを置かないシステム、ごめんなさい、どうし
たっけ、
フリーアドレスになったんですね、うん、その時になんかいろいろデザインされて壁に絵が描いてあったり落書きできるようになってたり、で卓球台で、あの普段はみんなでミーティングとかしてもらいながら、疲れたら卓球もしてねって言って横に卓球の一式置いてあるんですよ。でもそれをこっちに更新させていただくと一番いいですね。
うん、
ぜひチャンスがあればぜひ
そういうことですよね。でも卓球してる人もなんかみんな慣れちゃって卓球してる場面はもうなくなりました。ただのテーブルみたいになっちゃってるかもしれないけど、
なんかこういう形が変わったりとか、もしくはその例えば、まあこれはあのまあ建築会社さんというかそのこのビルドさんとの相談になるんですけど、せっかくワウワウさんが作ったフーアイアムがあるじゃないですか、うん、だからそこのあのパルティカの
ナタリア、はい、
ナタリア、そのあのまあ石板の選手なんですけど、例えばその選手のモデルとかをこっちとあの卓球台パラ卓球台スケッチとかじゃないですけど、あの考えてそれを置くようにして、でその映像をまた、はい、やっぱりこう映像とかフィルムって本当に素晴らしいものを作って、それをまあなんていうんですかね、あのいい意味です消費し続けたいというか、それを見続けたいいいものは残していくっていう意味で、まあ、この卓球台と連動させて、例えばそこになんか QR コード貼っとくとか、なんかそういうのができたら面白そうだなみたいなことを思ってます、
うん、ナタリアも喜びそうですね。
はい、
それだと左側がちょっとこう膨らん、右側が膨らんでるようになるとか、
なんかそういうのを少し、これって結局皆さんの感性を刺激すると思ってるので、例えばそのワウワウさんの中で、このナタリーだったらどういう形になると思うみたいなのを、うんうん、僕らで考えてみるとか、
うん、
そうすると左腕が、右腕がないって本当、私生活だったらどうなるんだろうとか、なんかいろいろそういうのを、あの、みんなで、スケッチして案をいっぱい出して、であの、うん、ナタリーにどうって、どれが一番近いみたいなこと、なんかその会話をして採用されたもので作るとかっていうのもなんかもしかしたら、うん、
面白いですね。
はい、面白い。まあもちろんね、なんかその社内でのいろんなあの実はそれを実現するにはなんか必要なことはあるとは思うんですけれど、頭の片隅にぜひ どこかに。
もちろんです。どこかに大丈夫ですそんな、はい。ありがとうございます。
なんかゆくゆくはそういう風にして小学校とかなんか子どもたちと一緒にその選手のイベントをやった後にどんな風に思うかっていう子どもたちで自由に僕はこんな風に思う。僕だったらこんな風な形になるんじゃないかなみたいなのをその選手をモデルにしてみんなが卓球台のいろんなスケッチをするみたいなワークショップとかもできたら面白いなっていうふうに思っていて、これってまああくまでもなんだろうパラ卓球選手をモデルにしてますけど、例えばその背が低い人だったらどんな風に見えるかとか、いろいろ多分それぞれに人間って得意不得意があるので、障害じゃなくて得意不得意に置き換えて考えていくと、まあ、いわゆるその可視化するデザイン、自分の得意と不得意とかをデザインにしたときに意外とこう自分の苦手なことを受け入れることができたりとか、周りのその友達が何が苦手でっていうのをデザインっていうこういう形で全然違う形で共有できることによって、お互いに他者理解ができて、まあ、優しくなれたりとか、もしくはそのおもんぱかることができたりとか、なんかそういったところに卓球台から少しそういった感性だったりいろんなところの何ですかね、広がりを作るワークショップっていうのが今後パラ卓球台のこの一つのプロジェクトとしてなんかパッケージ化をできていったらいいなっていうふうに、まだ今は漠然となんですけど、このパラ卓球パラファニチャーの次のステップとしてはそういうことを考えたいなというふうに思っています。
素晴らしいですね。いや、そしてもうなんかこう作ってしまったっていうところがやっぱりなんかさすが伊予田さんだなという感じの
えいやみたいな感じで
なかなか、でももうすでに置かれているわけですから、ここからねどんどん広がりを見せるのかなというのと、ね、もう大見さんも太田さんもすごく興味がかなり湧いて
る、ぐらいなのかなってずっと考えてる今
はい、だいたい130万円ぐらいです。
あー、わかりました、教えてくれてよかったです。
はい
そうか、そのくらいだったら街で買う予算とか
そうですね、もう今は予算が多分出てしまっているので次年度の予算になるんですけど、まあ、意外とこう区役所とか市役所で、ただこれを卓球台買うって言ったらやっぱりもちろん税金なので難しいですけど、やっぱり D&I とか必ずこう町にはそういった障害者の方もいらっしゃいますし、なんかそういったところへの理解を深めるとか、そういったところでは ESG だったり、まあそういったところを広げていくっていうところではすごく説明はつきやすいってことを言っていただきました。
あとちょっとこうなんかカスタマイズできたりしたりできるんですか、この台自体を20センチ全部低くするとか、そういうのってできたり。
それは足の長さは言えばできます。
あ、なるほど、すごいいろいろ具体的に考えちゃ
そうか、小学校に置くんだったらとか、
もうね、
中学校が使うんだったら、
うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんもっと低い方がいいかなとかいろいろちょっと考えました。はい、
うんそうですね、確かに
卓球できますよね、お年寄りでもなんか
できます。車椅子に座ってもできるので、
ね、
はい、でこれ例えばその今こっち半分外して真ん中のこのラインにしてこっちの1台だけでも卓球ができるので、例えばおじいちゃんおばあちゃんとか子供たちやる場合はそういう風にしてテーブルをうまく使ってまあ、ミニ卓球台ではないんですけど、そういうこともできるので、まあ、いろんな風にいろんな使い方ができるなという感じですね。
はい、
もう30分
さということで
早い、はい、
さということで今週はたっぷりとパラファニチャーについてお話を伺いましたが、伊予田さんまだまだ語り足りないと思うので、ぜひ来週も、ご参加いただけたらなと思います。はい、はい、大井さん、太田さん、伊予田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の戦い、お相手は平井梨央でした。